黙示録から将来起こるべきことのすべてを知ろうとするならば、これは非常に難しいことでありましょう。しかし、キリスト者として私たちは今日いかなる態度を取るべきであるかということを知ろうとするならば、黙示録にはその点がはっきりと示されていることがわかるのです。黙示録は目を覚ましていなさい、主イエスは今日にも来られるかもしれないからと告げています。主イエス様を待ち望んでいる人たちはこの世で最も幸せな人々であります。私たちの王であるイエス様がおいでになられるというこの勝利の歌が私たちの心に満ちていなければなりません。もちろん黙示録ほど悪魔の力とその手段について詳しく記している箇所は他にありません。しかし私たちは高きに引き上げられた神の子羊である主イエス様がこの悪魔をはるかに超えておられることを見るのであります。主イエス様に対して立てられるいかなる反抗もイエス様はこれをことごとく滅ぼしてしまわれます。だから黙示録を通してイエス様の前に捧げられる礼拝の列は絶えないのであります。今まで私たちは反キリストの特徴について考えてまいりましたが、同じ主題についてもう少し考えてみたいと思います。反キリスト、獣の6番目の特徴として大きなことを語る口が与えられているということです。反キリストは汚しごとを語ると聖書は言ってます。ダニエル書7章の8節の後半に大きなことを語る口があったという表現が出てきます。大きなことを語ることは主なる神を低くすることです。反キリストは世界に宣伝をなして人々を惑わすんです。大きな金魚とか大きな計画とか人間によって行われるのです。神聖なものを汚れたものに変えることは極めて簡単なことです。これが終わりの時代の特徴となります。反キリストは自己の力が限られていることを知っているのです。そして悪魔は神の地位についこうとしているのです。神はいないと言われるのです。反キリストは傲慢であるばかりでなく神からその栄光を奪い取るものです。なぜ反キリストにこのような力が与えられているのでありましょう。それはイスラエルの民が栄光へと成長するものであり、また反キリストを拝む者たちが裁きへと成熟するためです。裁きを通して人間の心の中にあるものが明るみに出されるのです。イスラエルの残りの者たちが火の炉の中へ投げ込まれなければなりません。それを通して銀から金かすが取り除けられるためです。イサヤ書の4章8節に見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う、私は悩みの牢であなたを 試みたと書いてあります。しかし反キリストを拝む者は神でないものを自分のものとするためにあらゆる苦しみを味わうのです。この統一国家は自由で独立していると思っています。しかし実際にはこの国は悪霊に支配され、また生きるマクドの神によっても支配されています。反キリストは主なる神が許されることしかなし得ないのです。主なる神は悪魔と人間とにこのことを許されるのは、すべての人々の前で神から離れて地獄の目的を追求することは結局破滅に陥るということを明らかにさせるためです。現代人と悪霊とはこの世を神なしで楽園としようとしているのです。しかしこのような目的こそが破局への道になります。第7番目の特徴は、反キリストは主なる神によってあらゆる力を与えられてはいますが、その期間は限られているということです。42ヶ月間の間、この獣は剣足事を言うことができるのでありますが、それ以上の期間は許されないのです。主なる神は42ヶ月間だけは悪魔に害を加えないという約束を与えているのです。すなわち反キリストの国は極めて短い期間しか継続し得ないのであります。黙示録13章1節から4節までは、理由が獣に与えたと書いてありますが、そして5節7節週4節週5節に4回神が与えたという表現が出てくるのです。終わりの時代においては世界の支配権は悪魔になく神にあるのです。主なる神は悪魔に自由に振る舞わせますが、決してそれは神の許しの範囲を出ることができないのです。主なる神が世界の支配者です。すべては神にかかっているのです。神ご自身が悪魔の時を定めておられるのです。この我の時代の国はロマ書中三章に出てくるような神に仕える国ではありません。この国はダニエル書7章と黙示録中三章によりますと、神に対しては独立した国家です。というのは、この国は私は神であり、すべてのものは私に属しているというからです。この国は結局この支配者である反キリストは、人間が何をなすべきで何をなすべきでないかを決定するのです。第8番目の特徴は、この獣は神とその幕屋に住む者たちを罵ることです。すべてのものを通して反キリストは思い上がり、その思い上がりの結果が罵りとなったのです。そこまでは地上のものを神聖なものに見せかけることが行われていたのでありました。これから後は神聖なものを下へ引き継ぎ落とすことが行われるようになります。はじめに反キリストはすべて